今月も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。9月ですよ。もう本当早いですもんね。先月ですね、鹿児島にお父さんはですね、甥っ子のためにこうカブトムシを取りに行ったっていうのね、話してたんですけれども、カブトムシがですねちっちゃいと大騒動して電話までしてきました。おいどうなってんの、カブトムシがちっちゃいよって。え、カブトムシがちっちゃかったんって言うと、他のカブトムシに比べるとちっちゃいカブトムシが多いと。で、わしの ちっちゃい頃に比べると年々カブトムシがちっちゃくなっていってると、とっても心配していました。角ももうしょうもないとかね言いながら、カブトムシさんを大変侮辱した言葉をつらつらとこうね言ってたんですけれども、お父さんね知らなかったんですけれども、私ねちょっとお勉強して知ってたんですよ。カブトムシはですね、幼虫の時にどういう環境に身を置くかでですね成長過程が違うんですよ。でも言っても植物や、ね、動物や昆虫っていうのは環境の中で温暖化に、ね、対しても対応できる体作りっていうので進化をずっと続けているっていうような存在です。私たちも含めてですよ。だから昔とはちょっと違ってきても、そんな、ね、特別驚くことではないわけなんですけれども、だけどずっと暑い夏がね、暑い日が干ばつが続いたりだとか、そういったことで地面がですね濡れていると、湿度を保っているとその土の中の菌が活発に働きやすい。そうするとカブトムシの幼虫さん、あのカールのようなですねお菓子のね菌がいますね、あれがですねこう食べるものがたくさんあるわけですね、土の中で、腐葉土の中で。そうするとムクムクムクっと成長する。だその成長した形で成虫になりますので、幼虫の時の大きさって違うので、成虫になってからも大きくなったり小さくなったりということはないです。でこの状態のまんまでさなぎになってというふうになるのでね、幼虫の時の環境が大事なんです。これね、地面が濡れすぎていてもダメなんですよ。乾きすぎていても濡れすぎていても、その土の中で菌が育ちにくいんですね。食べ物となるね菌が育ちにくい、そうなると微生物が育ちにくい、そうなるとカブトムシってちっちゃいままなんですよ。幼虫もそのまま大きくなるので、成虫になるので、ちっちゃいカブトムシというのが増えるんですよ。だから雨が多かった年のカブトムシと雨が降らなかった年のカブトムシっていうのはちっちゃいんです。うん、クワガタも同じですよ。これ一緒、同じことなんですね。でそれとね、人間が今杉山、日本のほとんどはね人間が植えた雑木林じゃなくて、で杉山ヒノキ山っていうねことところが多いんですけれども、それを守る山守さんとか管理する人がいなくなったところっていうのは、適度にねこう草などが生い茂ったところでも伐採して、また新しい命がこう生まれてくるのを待ってという、その循環がうまいこと言っていたら、土っていうのもうまいこと育つんですよ。光が土に当たってとか、光が低い植物に当たってとかね、腐葉土が発酵が進んでとかね、そういう風になって育って山が肥えていくんですけども、人の手が加わらないとやっぱりね、ちょっと最初にも人の手を加えてしまった山っていうのはとても厳しいんですね。もうそれが自分たちでっていうような環境はとってもね作りにくいんですね。だから最初で手を加えたらもう最後まで面倒見るという覚悟が大事なんですけどもね、そうは言ってられないのかもしれませんけど、でもそういったことでちょっと異変が起きてると、うちのお父さんは騒いでましたけど、お気づきの方でなんでと思っている方がいらっしゃったらそういうことですので、ちょっとはご安心いただけたらなと思います。だけど雨が多いとか、あのね極端にこう偏って雨が降らないとか、そういったことって、これってエルニーニョとかね、なんかだからこれは星の関係でこうだからだからって言ってね、これは大丈夫なんだっていうふうに言われてる方もいらっしゃいますけど、大丈夫じゃないわけです。もうただ思って感じて、あらいつもよりおかしいなと思ったらおかしいわけですから、なぜおかしいのかって、どうしたらそうなるのかということをちゃんと分析した上で、私たちはそうならないようにちゃんと自然と共存していけるように努力していかなければいけないということも、カルマとして背負って生まれてきてるんだということを忘れてはいけないと思います。9月ね、最初にお話ししました、9月は変化の月ってねありますけども、今年は本当に全て4月から12月まで結果が出る年です。 その中の9月変化の月ですので、皆様のね、生活の環境が変わったりだとか、お仕事の内容が変わったりだとか、なんかリズムが変わってしまったりだとか、そういうこともあるかもしれませんけれどもね、動じずにちゃんと受け入れて対処していきましょう。そして被災地でのね、農家さんたち生活しにくい状況にあるでしょう。でこれからもちょっと厳しい状況が続くかもしれません。だけど私たちがですね、都会で普通に働いていてもリストラということもこの不景気の時代には起こっていたわけです。これもサインであったということをね、誰かが特別なわけではないということをちゃんと理解していただけたらなと、もっと心楽になるのではないかと思います。なのでずっと続けていた農家をね、辞める決断をするというのはとても厳しいことだと思います。だけども普通に働いていたと会社勤めだとしても、これは同じことが言えるということ。なのでそれがダメだというメッセージをいただいたら、続けられないというメッセージを受け入れたのならば、もう先へ進むその道はちゃんと開けているということなので、ちゃんとその何をすべきか分析をして進んで、前へ進んでいけたらなと思います。誰がダメだ、何がいけない、そういったことじゃなくってね、自分たちに起こることは全て自分たちに原因があること、そして自分たちのためのことです。なのでそれを受け入れた上で、ね、新しい一歩を進んでいくことも考えていけたらいいのかなと思います。厳しいことは言おうですけれども、これが正しい道なんですよね。ね、あの世が言う、そのあの世が導いてる、霊界が導いてる、私たちの進む道なんですよね。このままではいけないということです。今月号も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また今月始まったばかりです。皆さんこの月をどのように過ごされますか？それは皆さん次第です。ね、いろんな情報ありますけれども、それに翻弄されずにちゃんとしっかり地に足をつけて自己責任で生きていきましょう。